おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
あわいの時代です。やっとテーマである仁に入りました。昨日混乱してごめんなさい。でも、安田昇さんのおっしゃってることは多分こういうことだと思いますが、仁というのは人間関係のうまくいってるというような単純な文字ではなくて、もっと深いものだと。孔子自身が論語の中で言ってるのは、道に志、徳により、仁により芸に遊ぶ。この道を行こうと志し、徳目ですね。人間としての徳を十分に発揮し、仁による。仁によるの夜が人弁に衣で、仁を、衣服を着るがごとく着なさい。そして芸に遊べ。と、仁による。仁を着るとはどういうことか。どうも、その、3000年前の中国の社会から、神様と交信、こう、コミュニケーション取るときに、天との交信のツールがあった。それはもう文字でもありますが、もう一つのツールが、かな、衣だって。うん、それが、日本ではですよ、どうも、先帝、先の天皇の衣を皇太子が着ることによって、天皇の霊が渡っていくっていう、もちろん今度のケース違います。でも、代々のその天皇家の習慣は、亡くなられた天皇の衣を着ることによって、皇太子が天皇になるんだって。
行事ありましたもんね、
うん。衣には死者の霊が宿る。で、仁も同じようなもんで、
はい、
故に仁は衣のように着るんですな。そのことによって仁は伝えられるっていうわけですよ。
はい。
こういう習慣がアジアにあるんです。これはもちろん中国は日本に教えてくれたことで、まあ昨年のことでありますけども、即位の儀式、大嘗祭、新天皇は海竜殿でありますか？そこで湯あみした後に身にまとうた衣があったというのが、我々も見ることできませんけども、それは、これまでの天皇令が皇太子から新天皇に移っていくための。
はい、
だからその後の、年内のお墓参りもすごかったね。神武天皇から始まって、明治維新の時の天皇から明治帝、大正昭和の天皇まで、全部墓参りを。そのようにして天皇霊が彼に宿っていくという。これが衣の儀式から始まるわけでありますから、神もそのようにして、新しい人格がその人に乗り移るんだ。
はい。
異世界からの新しい人格がその人を変えていくんだ。で、この仁という文字によく似た文字を古い文字の中に発見してらっしゃるんですね。これは安田さんのお手柄なのかな。これね、背中をやや丸め気味にした人の横の姿。
はい。言われるとそう見えてきます。
その横に2本、足元に2本棒が並んでるんですね。
はい。
実はこれが仁の素形ではないかっていう。これね、かなね、何が言いたいかっていうと、これ私の解釈も入りますよ。
はい、
あの、安田さんは慎重に書いてらっしゃいますけど、ちょっとそれでは時間内で喋りが追いつかないもんで、仁という一文字の中には、まず、にって書きますよね。その一人は間違いなく私なんて。で、もう一人、それが死者の国からやってきた誰かなんだって。
うん、
その二つを合わせてあなたはあなたになりなさいというのが実は仁という文字であるという。
はい。
どうです、孔子は周の国の周公という人を理想にしたわけですね。その人の霊と自分が重なったのが自分の理想の私なのである。だから仁っていうのは人が二人とかヒューマン 2.0 で仁、一人の人の中に二人の人間が生きているっていう。
ほう。
面白いでしょ、これ。
そう考えると、例えば、哲也さんは、
うん。
龍馬ととか、そういうことですか？
そうそう。そうそう。
私、全然そういうのが いないな。自分で考えなくちゃいけないのかな。
うん。あの、自分が実は自分だけで持ってないっていう。自分の中にもう一つ世界があるんじゃないかって。その自分の内側にあるもう一つの世界と今生きているこの世界、その二つの間にお前は生きてるんだっていう。
わあ。
私、ここ、この世界に生きてる私と、もう一つ別世界にいる私、その二つが重なり合ったところに、私が目指すべき私がいるって言ったでしょ。
はい。
この、もう一つある世界っていうのが、物理学で本当にあるって学者さんたちが言い出したっていうわけだよ。
はい。
それが、マルチバースっていう考え方で、
はい、
今まで物理学ではユニバースだった、
はい、
一つの世界、うん、ところが宇宙論を調べていくうちにもう一つあるんじゃないかっていう、うん、それがねこの安田さんの言うヒューマン 2.0 っていうのと本屋で偶然見つけたスペース 2.0 っていうのが 2.0 で重なったのよ俺の中で。
つながりますか？
いやそれはね相当勉強しないと大変でもねやる人俺しかいないと思うんだよねもう行くどこまでもいやその宇宙論の方はねまたやりますんでね、
はい、
来週は手始めでございますがその宇宙の話の映画版からちょっと行ってみようかな、
はい、
これがね今言ったことと結構重なるんですよ。そこにたどり着きますんで、この続きまた来週のまな板の上で。